ヨハネによる福音書の14章1節から7節です。新約聖書の196ページでございます。新約聖書は聖書の後半の196ページの方でございます。新約聖書の196ページです。それでは司会者の方でお読みしたいと思います。ヨハネによる福音書14章1節から7節。イエスは父に至る道。心を騒がせるな。神を信じなさい。そして私をも信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんある。もしなければあなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか。行ってあなた方のために場所を用意したら戻ってきて、あなた方を私のもとに迎える。こうして私のいるところにあなた方もいることになる。私がどこへ行くのか、その道をあなた方は知っている。トマスが言った。主よ、どこへ行かれるのか、私たちにはわかりません。どうしてその道を知ることができるでしょうか。イエスは言われた。私は道であり、真理であり、命である。私を通らなければ、誰も父のもとに行くことはできない。あなた方が私を知っているなら、私の父をも知ることになる。今からあなた方は父を知る。いや、すでに父を見ている。アメン。はい。それでは、野口牧師の取りなしの祈りに続きまして、本日は永遠の住まいと題しまして、説教をいただきたいと思います。よろしくお願いします。
ということをお祈りいたします。愛する天の父様、今朝もこのようにして、愛する兄弟姉妹と共に、あなたの神殿に集まり、共にあなたを礼拝する、この幸い、特権に預かれましたことを、心から感謝をいたします。主よ、今日は特別に、昇天者記念礼拝として、先にあなたの身元に召された、信仰の先輩方、兄弟姉妹を覚えて、あなたを礼拝する、この恵みに預かれましたことを、心から感謝をいたします。私たちの人生は、70年、80年、本当に、それは人、それぞれあなたが定めてくださった年月ですけれども、それは本当に私たちのは長いようで、一瞬、あっという間に過ぎ去るような、その年月であります。けれども、どうかその生涯において、私たちが、私たちを作ってくださった作り主なる、父なる神様を知り、救い主なるイエス様の恵みに預かり、聖霊様に満たされて日々生きる、そのような素晴らしい信仰の生涯を送るものでありますように、主どうぞあなたが私たちにあなたを信じる信仰を与えてくださいますようにお願いいたします。この地上でどんなにお金を儲けても地位が上がっても、それは決して天国にまで持っていけるものではありません。どうか変わることのないあなたの愛を知り、その愛に生きるものでありますように。主よ、私たちを永遠の命に生きる者へとしてくださいますようにお願いいたします。どうか今日皆、私たちが皆もう一度あなたを受け入れ、あなたを信じ、本当にその信仰を確かめる、その礼拝となりますように、この礼拝を最初から最後まで、聖霊様がどうぞ導いてください。イエス様、今もあなたは十字架上で私たちのために救われよう、生きようと、尊い命を差し出しながら、私たちのために取りなし祈ってくださっています。どうかそのイエス様の命に預かる、その礼拝となりますように祝福してください。またどうか私たちは御言葉によって生きるものです。どうぞ御言葉の命を私たち一人一人に与えてください。主よ、どうぞあなたの真理を私たちに教え悟し、そしてそれを私たちが生きることができますように、私たちにそれを行う力も与えてくださいますようにお願いいたします。本当にこの礼拝を感謝し、この時を感謝し、この祈りを尊い主イエスキリストのお名前により御前にお捧げいたします。アーメン。本当にこの場でまた共に礼拝ができますことを心から感謝いたします。本当にですね、皆さんから元気で何よりですと、元気そうですねとですね、言っていただいて本当に感謝です。元気でですね、1ヶ月、間のルワンダでの研修守られ、まあ本来なら1ヶ月経ってすぐ皆さんにお会いすべきでだったところをですね、韓国の地で、牧師セミナーに行きですね、そして、11月4日に帰国して、そして、ですね、セミナーを受け けて、また天城での定期総会に出席しですね、またこのように皆さんと共に主を礼拝できることを本当に感謝をいたします。また、ですね、お久しぶりに今日昇天者記念礼拝ということで、ご遺族の方々にはですね、遠いところをお越しいただいてですね、足を運んでいただいて共に礼拝に預かれますことを本当に心から感謝をいたします。私たちはこのような記念のこれをですね、式典としてではなく礼拝として私たちはこれを行っております。それは私たちはですね、決して私たちのこの人生、それはただ横のつながりではですね、私たちの人生というのは決して完成しないんです。それはどういうことかというと、私たちは決してたとえ夫婦であっても親子であっても、一人一人の生涯というのは一人一人なんです。決して一緒にですね、死ぬわけにはいかないんですね。やっぱりみんな一人一人なんです。そしてこの人生において素晴らしいことは、私たちが自分自身の作り主、私たちがどこから来てどこに帰るのかということを知るということ、これがね、人生の素晴らしいことなんだ。だから私たちは今、この写真を、写真を見ておりますけれども、私たちは今、上を見なければいけないんです。天国におられるんです、この方たちというのは。ですね。だから私たちはどんなにこの地上で、ありし日を懐かしんでも、やはり私たちは天国の希望がなければね、やっぱり虚しいんですね。やがて私たちの記憶というのもあやふやになっていくんです。でも、私、天国におられるってこと、これがどんなに希望でしょうかですね。私自身もですね、ここでの、この教会での教会員ではありませんでしたので、ここに私の父の写真やですね、私の祖父の写真、祖母の写真というのは置いてないんですけど、私もいつも昇天者記念礼拝を覚えるときに、皆さんと同じように、私自身のですね、近しですね、近しい、親戚のですね、が天国に行った方のことを思い出します。で、特に私にとって一番、肉親で近い、人はですね、父だと思うんですね。で、父はですね、25歳で天に召されたんです。私が10ヶ月ですよ。ですね。だから全然私記憶ない、父の記憶。でもですね、皆さん不思議ですよ。本当に時が経つこと、これが信仰の素晴らしいところですけどね。普通ね、だんだんこの世の記憶というのは時が経つほど薄れていくものですよ。でも信仰にある友というのは、ね、素晴らしいです。私は記憶ゼロですよ、そういう意味では。この世のね、10ヶ月ですから私が。ゼロですけど、なんかわからないけど、だんだん記憶が増していくような感じですよ。何か近く感じるんです。年が経てば経つほど感じる。不思議でしょ、皆さん。で、特にね、今度ルワンダに行かせていただいた。もうちょっと、それに説明はですね、どうしてルワンダに行くようになったかというと、これはちょっと、また、これは長いんですけど、とにかくルワンダに行くことになったんですね。で、不思議なことでですね、でどうしてかというのはちょっとまた、個人的にいろいろ話していくことができるのでですね、行きなさいっていうことで、これもでもね、いろんな、人から言われたことですけど、でもこれはね、最終的には神様が行きなさいと言ったことだということを、私もまた皆さんも信仰で受け止めて、そして皆さんもルワンダに派遣することになって、私も行くことになって、で2月末までルワンダにいることになってるんですけど、で、ちょっと一時帰国させていただいてですね、全くですね、こうもう異国、まさに異国の地ですよ。異国というか、異星の星に違うぐらいで、そのぐらい本当に文化も違うです、考え方も違うですね。どうしてだろうというようなことも多々ある。そして、本当に孤独を感じることを正直言ってありますね。でも本当にその時に何を一番私を支えたかというとね、それは教会の祈りです。そして天国からの祈りです。本当にそういうふうに私たちがね、近い人が目に見えない、本当に言葉も通じない、そして本当に自分が文化も違うですね、そういう中で本当に孤独を感じるときに、その時に実はね、本当に近いものっていうのが一体何なのかってこと、永遠に残るものって一体何だろうかってことを考えさせられるんですね。そうするとね、本当に決して目に見える人が一番近いとは限らないんです。目に見えない。また本当に天国に行ってしまって、もう離れ離れになっていると思ってたその父がね、ああ、天国で私のために祈っているんだ。本当にね、そのことをね、すごく近く感じるんですね。で、そして、ですね、今年のですね、春先ですかね、私の祖母が天に召されました。私の父の母です。で、本当にその、ということは母に、私の祖母にとってみたら、自分の長男が25歳の時にね、天国に送ってる。 で、それは本当に祖母にとって辛いことだった。でもその中から天国の希望を見出してね、その私の父の信仰によって、そして父の死によって祖母が救われたんだ。そしてその祖母は、父を見るように私を見てくれて、そしていつも私のために祈ってくれてたですね、祖母です。ですね。そしてその祖母が私がルワンダに行く、そしていよいよ世界選挙に出ていく、そしてこれからインドネシアに出ていく、そういう矢先にですね、祖母が手に召されました。本来であればもっと長生きできる人だなと、こう私は思ってたんですけど、でもどうしてこの時に神様手に召されたんでしょうかと祈る時にね、やっぱり本当にね、一粒の麦が地に落ちればそれは多くの実を結ぶというふうな言葉がありますけど、本当に天国に昇って、そして地上で長生きすることももちろん素晴らしいし、皆さん長生きされてほしいんですけれども、でも本当に長生き、地上で長生きするよりももっと素晴らしいことは、今日今から語りますけど、永遠の住まい、永遠の故郷、これが最高のことなんです。そして皆さん天国に行くとね、本当に皆さんがどこにいてもね、その祈りはね通じるんですよ。だからもっと自由なところが天国ということは、空間と時間を超えてね、いつもね主と共にいる永遠の住まい、ね、ここにいることができる、これはねどこにでも行くことができる。私たちはたまに祈ってますと言ってもね、それは届くことができません、この地上で。でもね、天国の祈りは本当に素晴らしいです。ですから皆さん、私たちの教会の宝はね、このような天国に送った兄弟姉妹だから、教会が今50周年を迎えます。歴史を重ねるってことはね、本当一つの素晴らしさはね、天国に送った兄弟姉妹をね、教会が歴史を重ねることによって、その兄弟姉妹が教会の歴史の中におられるということ、これは教会の財産ですよ、最高の財産です。皆さん本当にそのことをね覚えて感謝しなければいけません。この方たちが今もそして天国で私たちのために祈ってくださっています。そしてこの永遠の住まいって考えたらね、本当にですね、私は今回ルワンダに行くときにビザというものをですね取りました。3ヶ月間有効でビザというかっこいいビザがダンと押せる。でその後韓国に行きました。で韓国はビザがなしでね行こうと。でもいずれにしてもパスポートっていうのがいるんですね。でクリスチャンって素晴らしいなと思います。私はね、どこに行っても教会に行ったら兄弟姉妹と一緒に礼拝することができる。だいぶ違います、礼拝のスタイルは。ちょっとね、ここに久々に来てちょっと寂しいなと思ったこと、それはね、もうね、ルワンダで最初の2時間ぐらいで賛美です。メッセージが語るまで9時ぐらいから始まってですね、牧師が講談に立つのが11時半ぐらいです。2時間ぐらいずーっと賛否賛否賛否賛否、そして牧師は大体10時ぐらいに来るんですね、教会にですね。それだからで、だんだん9時ぐらいから集まってきて、で牧師先生は10時ぐらいにやってきて、そして一番前に立派な席があってですね、そしてで11時半ぐらいになって、牧師はようやくメッセージを語って、むしろあんまり長くないんですね。だから牧師は楽だな、ちょっと冗談ですけど、それが歌が好きなの、ダンスが好き、そしてもう踊って踊ってですね、時間関係ない、素晴らしいでしょですね。だからちょっとそこはね、私は、もうメッセージか、みたいな感じで、そうですね。ちょっとアイドリングに時間がなかなかね、ですなかなか、かかるなとそう思うんですけど、もうこう盛り上がってるんですよ、もうメッセージ語るときには。もう大概満たされて、そしてもうメッセージということで、本当に素晴らしい。でも本当にそこででも感じることはですね、そういうスタイル、文化は違ってもですね、クリスチャンって素晴らしいな。どこに行ってもクリスチャンであるということは、もうそれがパスポートです。ですね。ね、韓国に行きました。今度は子供ですね、ちょっと長女だけは学校があって行くことができなかったんですけど、下のチビの3歳も一緒に連れてきました。6歳と13歳と夫婦とね、だやっぱり生まれてすぐからパスポート必要なんですよね。何歳からパスポートっているのかなと、もう生まれた時からもうパスポート取らなきゃいけないんですよ。ですね。で写真なんかもこう子供に親に抱っこされたりとか、多分そういう写真ですね。で3歳の子供の写真があってね、そして一応一緒に行くんですけど、ちゃんとこう顔見られて点検されて、そして行く。でもパスポートがあればね、どこでも行くことができるんです、ね、私たちはね、天国のパスポートを持っているということ、これはね、本当にそれはどこにでも天国のパスポートを持っていたら行くことができるんです。でもパスポートがなかったらね、子供でも入ることができるのにね、私は日本人ですよ、私はこういうものですって、どんなに力説してもね、入ることができないんですね。 だから韓国から帰るときに、その韓国のクリスチャンの方がお世話してくださった方がね、皆さん必ずパスポートだけ忘れないでください。他のものは全部送ってあげますから大丈夫、何忘れてもいいですけど、パスポートだけ忘れないでください。そうなんですよ。多分ですけどね、安倍首相だってパスポートなければ外国行けないと思います。俺は安倍だって言ったってね、どんなに言ったらパスポートなければ、どんな偉い人だってね、天皇だって、天皇ちょっと分かんないですけど、日本の国はちょっとかなり怪しいから、その辺ね。そうですよ。パスポートがなければね、日本国民であるってことはやっぱりね、これできない、証明することができないんですね。で、私たちは、そうです。私たちはね、そうです。どんなに私は立派な行いをしました。ね、私は天国に行きたいですって言っても、韓国に行きたいです、天国に行きたいですって言ったとしても、パスポートありますかって言われるんですね。皆さんどうですか？皆さんパスポート持っていますか？これはね、イエス様を信じて、バプテスマを受けて、そしてクリスチャンになるということ、これがね、天国のパスポートです。ね、いや、バプテスマ、それは形だけのものだからいいじゃないですか、ですね、私は心で信じてますからって言ってもね、やっぱりね、それこそ運転は上手ですって言ったって、免許取らないとね、やっぱりそれは無免許運転になってしまいますからね。天国の入り口でですね、そうならないようにですね、しっかり私たちはパスポートを持って天国に行きたいと思うんです。そしてそのことを言っているのはここですよ。主よですね、4節で、私がどこへ行くのかその道をあなた方は知っている。トマスが言った、主よどこへ行かれるのか私たちには分かりません。どうしてその道を知ることができるでしょうか。イエスは言われた、私は道であり真理であり命である。私を通らなければ誰も父のもとに行くことができない、ね、イエス様を通らなければ天国に行くことができないんですよ。皆さんですね、不法入国になっちゃうんですね、イエス様を通らないと、ね、そしてですね、私はですね、この道であるという言葉、ね、この言葉をですね、私はルワンダでですね、噛みしめましたね。で、それはですね、ルワンダの地でですね、一人で移動するときにバスに乗らなきゃいけない。その時に行き先書いてないんですよ。ね、だからね、もう全部一つ一つ聞かなければいけない。です。でもね、あの方たちはね、本当に優しくてね、本当にもうみんなで一生懸命説明してくる。そしてね、あの人たちは地図を見るのが苦手なんですね。あんまり習慣がないですよ。ですね、で地図を私持ってるんですよ。で地図があってここを知ればね教えてくれるだろうと思ったらね、見ることできない。あの人こんなやってですね、こうぐるぐる回してなかなか、でもね、あの人たちの素晴らしいことが、それはね、時間を惜しまないということ、ね、日本人はね、地図を見てパパッと教えるのはいいけど、とにかくもうここだから、はい、ここって説明して入ってくださいって言われるけどね、自分の時間を割いて一緒に行きましょうっていう人はそんなにいないと思いますよ。でもあの人たちはね、もう出勤途中の人であってもね、じゃあ一緒に行こうとか言ってくれて、あなた大丈夫ですかみたいな、それぐらいですね、時間の感覚、日本的にルーズってことなんでしょうけど、もうそれぐらい時間を惜しまないということですよ。でもね、本当にそれ素晴らしいでしょ。それはね、私はね、どっちが近いイエス様に近いかなと思うとね、私はね、やっぱりワンダの方がなんかイエス様に近いような気がしました。それはどうしてかというとね、私が道である、イエス様の行き先を教えて、はい、バイバイとされないお方なんです。時間を惜しまないで、一緒にそこに行ってくれる人なんですよ、お方。共に歩いてくれる人なんです。私が道だよって言ってくれる人なんです。道、私が道を教えてあげようとは書いてないんです、聖書。私が道だって。だから、別に私たちはね、天国への道筋をね、こうして、ああして、ああしてってね、そんな知らなくていいんです。ね。律法学者っていう人がいてね、こうしたらこうしたら立派になれます、いろんなことを言うことができる。でも本当に大事なことは、私たちはね、それをね、聞いたってね、分からないということですよ。地図は持ってます、私は。もう地図は持ってても行くことができないんですよ。ですね。だからそうしたら、やっぱり一緒に歩いてくれないといけない。その時に、私は道ですよってイエス様が言ってくださるということ、これどんなにありがたいことでしょうか、ね、そしてそれが信じるということです。道というのはね、道を歩かなければ行くことができない。道を共に歩いてくださる。そして14章の一節でこう書いて、心を騒がせるな、神を信じなさい、そして私をも信じなさい。神を信じなさい、私をも信じなさい。これはですね、信じ込むっていう言葉です。神様にこの身を委ねていくってことです。ですね。そしてね、それは これはね、道というのは、これは一本の道です。ですか、道というのはいろんな道があるわけじゃなくてね、これは一つの道ですね。それはイエス・キリストを通っていく道です。ですね。マタイ伝の7章をちょっと開いてみましょうか。マタイによる福音書の聖書を皆さんお持ちだと思いますけど、マタイによる福音書の7章の13節にこういう言葉がありますね。12ページ、マタイによる福音書7章の13節ですか。13節、14節をご一緒に読みましょう。ですか。声を揃えてご一緒に読みましょう。いいですか。3、はい。狭い門から入りなさい。滅びに通じる門は広く、その道も広々として、そこから入る者が多い。しかし命に通じる門はなんと狭く、その道も細いことか。それを見出す者は少ない。皆さん、この言葉、私はね、すごく日本人にぴったりだと思いますよ。ですね。本当に唯一の道と言われるとね、急にそれがね、なんかこう、通れなくなってしまう。ですね、でも本当に皆さん救いに至る道を一本でいいんですよ。狭くていいんです。もういろいろできないです、人生というのは。その一本の道でいいから、本物の道を通る、これですよ皆さんですね。あの、今回ですね、こちら小坂井姉妹がおいでですけど、小坂井兄弟が私がルワンダにいるときに天に召されました。本当兄弟がですね、私最後だったと思いますけど、兄弟と会話を交わしたときにね、私が今からルワンダに行きます。そして、兄弟、何か小坂井さん、何か不安なことはないですか？ですね。たときにね、もう兄弟率直でした。正直なお方でしたね。そして兄弟が、先生、死が怖いですと言う。死ぬことが怖いです。これは率直なことですよ。そしてその時に私はね、そうですか。本当それは正直な思いですね。小坂井さん、その時が来たらね、ただ一言、イエス様お願いします。これで行くんですよ。イエス様が連れてってくれますから。ね、怖くて恐れて、そして足がブルブル震えて前に動けない。そういう時にね、イエス様が手を取ってくれるから、その時イエス様お願いしますって言うんですよって、それが最後の会話だったような気がしますね。そして兄弟はその言葉の通りにね、天に召される時にイエス様に手を取られてね、天に昇ったことを信じていますですね。皆さん、そうです。私たちはね、本当最後ね、最後もう何にもできないんですよ。そしてあるですね、臨死体験をしたクリスチャンの方を私は母教会で知ってますね。でその方がこう私の牧師に言ったそうです。それはね、もう臨死体験、手術の時に、手術がね、もうあんまりこう厳しくて、十何時間の手術になって、でも意識を完全に失ってしまってね、そしてその時にね、もう真っ暗、トンネルの中を通って真っ暗、そして向こうには光があるのが分かる、そこが行けばそこが天国だってことは分かる。そしてでもね、そのトンネルの壁に見たらね、真っ暗で、そこに無って書いてある。虚無ですよ、無って書いてある。無、そしてその向こうに天国がある。でもそこに行くのにあまりに遠くてね、私はそこに行けないと思った時にね、その時にイエス様って言った時に、その時にイエス様が手を取ってくださって、でもその時にパッと目が覚めて、そして地上に帰ることができた。そのことを明かしされて、ということは皆さん、それは本当私たちに対する教訓ですよ。私たちはね、天国に入る、虚無なんですよ、私たち。天国がない人生というのは、天国以外は虚無です。他にいろんな道があるようですけど、それはもう無です。何にも残らないんです。最後に残るのはね、天国だけです。永遠の住まいです。でもそこに行くためにはね、私たちはね、自分の足で歩いてスタスタスタスタって行くことができない。ですね。仏教でもね、罪ということを無明っていう言葉で言うそうですね。光がない、無明ですね。私たちは迷っているということですよ、ね、迷いが。そして仏教ではそれを煩悩を消してということを言うわけですね。でもキリスト教的に言うなら、その煩悩を消す、まあ、簡単に言うと罪を消すということですよね。罪を消すって言うけど、それは人間が座禅を組んだり、行滝を浴びたり何とかしたって、そんな消えるものじゃないですよ皆さん。本当ね、私がと言ってくださるお方によらなきゃ、このイエス・キリストによらなければね、 永遠のその天国に行くことができません。そしてイエス様、あなたの手を取ってくださいます。イエス様を信じて、そして自分の足でというのでもないんです。私たちはもうそれぞれもうおんぶして、もうイエス様という時にイエス様がね、本当そのまま抱えて私たちをね、連れてくださいます。そしてね、この道というのは、これはそのように道ですから、私たちは小坂井兄弟がそのようにこの地上での生涯を大きく歩まれたように、私たちもまた日々日々その道を歩む、その訓練というかね、その信仰の道を歩み通していかなければいけません。その時が来たらその時に信じればいいや、これは遅いんですよ皆さん。本当ね、ガタガタ震えて足がすくむんですよ皆さん。でもそう、この地上で私たちがいろんな試練に遭うのは、それは天国に行く時の備えです、ね、そういう時ありますよね。私が助けてと思う時あるでしょう皆さん。イエス様、皆さん、その祈りをね、日々し続けるんです。そしたら天国に行く時にね、さーっとその祈りをしてね、そして天国に行くことができますからね。ですからね、私もルワンダでそういうことで、助けてくださいって、それはもう、でもそれは本当、ああ、訓練だな、イエス様しかいないんだな、そして最後はなんかね、もう、あ、いつ死んでもイエス様がいてくださるからいいんだな、で、ここで死ねたらそれでまたいいし、そう思っていつもね、こう、ですね、そういう体験なかなかできないでしょ。ね、でもそういう体験ができるんです。あ、感謝のことですよ。そして皆さん、実は皆さん方一人一人もそういう体験を実は日々しているんだということを、ね、でも他のものにね、頼ってしまってね、私たちはその本当の信仰の訓練を受けないで、そして死を迎えてしまったら大変ですね、これね。ですから皆さん、どうかですね、小坂井兄弟が、その本当にその病の中でね、天国に行く備えをされたように、私たちもいろんな人生の中で天国に行くための備えの場を今通っていますから、そしてそれは私たちが世界宣教ということも同じですね。世界宣教に行くと、それさーっと行けたらいいけど、ね、なかなかさっと自分、御心であればあるだけにいろんなところを通らされます。これを荒れ野と言います。人生のね、荒れ野ですね。でも荒れ野を通ることによって、そのことによって私たちは本物を見る目が養われていくんです、ね、偽物はもう通用しない。主以外に頼ることのない道、これ主以外に頼る、より頼むことができない道、これこそが最高の道です。狭い門から入りなさい。狭い門、一本の門、イエス様を通る門、この門を通りましょう。まあ、私はあのですね、ルワンダに行って、日本人であることの素晴らしさもいっぱいって経験しました。ああ、日本って素晴らしい国だなって本当に思います。でもね、だからこそ、それゆえにね、ああ、それこそ、まあ、私は牧師ですからね、霊的なふうに考えるわけですけど、それゆえにサタンがね、この日本人の目を曇らせているなって、本当にもう、ただこの唯一一つのこと、この一番大事な肝心要のところがあったら、ね、本当に日本ってどんなに素晴らしい国になるだろうと思いますよ。もう本当に日本人がもう大きく活躍してますね。ルワンダの地でも多くの日本人と会いました。で、素晴らしいですね、日本人の働きというのはね。本当に日本って、いや、本当にすごい素晴らしい国だと思います。教育の面からしてもね、いろんな知識の面からしてもね、組織を動かすとかね、そういう面からしても。でもね、大事なものがないんです。で、それは何か、永遠の世界に目が開かれていないということです。本当にイエス様を信じて天国を確信して喜んでいるかというとね、一生懸命頑張って素晴らしいのにね、なんで日本人ってなんか、ね、なんで、ですね、なんでこんなになんかこう幸せじゃないんだろうって思うことがいっぱいルワンダの人と接してみると、この人たちってなんでこんなにですね、平均寿命も少ないし短いし、いろんな意味でボロボロの国であるって、正直そうなんだ。でもなんでこんなに幸せ、そうなんだろうって思うとね、やっぱりね、キリスト教国なんですよ、それでも。ね、いろいろもう問題あるけど。そしてその中でね、問題はあっても、最後の希望を失わないんです、ね。それはすごいですよ、皆さん。虐殺、大虐殺が起きた国です。普通だったらもうあんな虐殺が起きたらね、もうね、神なんているものか、なんて言って不信仰になってしまってって思うんだけど、でも喜んでるんです、その中で喜んで。もうちょっと深刻に考えた方がいいんじゃないかなって思うようなところも日本人としてありますよ。それはそれです。それはね、やっぱりそこがやっぱり問われていくでしょう、彼らもね。本当に悔い改めなければいけないでしょう。
でもそれはやっぱり信仰があってのことであってね、本当に一歩その永遠の世界っていう、死んだら天国に行けるっていうのがないとね、悔い改めよりも立ち返るところがないですよ。どこまで行ったらいいかわからないですよ。どこまで頑張ったらいいんですか。どこまでこの国も復興したらいいんですか。こんなに日本、もうルワンダの人は考えられないぐらい全部揃ってるんですよ。でもまたオリンピックやって、また地面を掘り返して、もうな、もったいないですよね、ルワンダの人。もうですね、なんでこんな綺麗なのにまた掘り返してるの。いや、もうちょっと耐震の強度が足りませんと。そりゃそうかもしれないけど、どこまで行ったら、ね、わからない。どこまで行ったらってのはないからしょうがないですよね。永遠にずっとやり続けるしかない。どうでしょうか皆さん、どこまで行ったらという人生のゴールは皆さんはっきりしていますか。目的地とゴールははっきりしているでしょうか、ね、それがあるから大丈夫。私もそうです。ルワンダでの研修、どこまで行ったらというのははっきりしているから、それはこれはあくまでも研修である。そして目的地はインドネシアであるというのがはっきりしているからね、もう何があったってこれ研修だっていうかね、いやもうまだ訓練ですからって、お前は できないね、ルワンダ語も話せなくて、そうです、これは研修ですから、これでいいんですよ。研修って言うと皆さんラスクですよ、人生もこれ研修ですから、お前はクリスチャンのくせに何こんなこともできないのか、そうです、まだ研修中ですから、本番は天国ですからって言うと謙虚に全部受け止めることができるんですね。それは目的地がはっきりしているから、今完成してなきゃいけないと思うとね、もう怯えてしまってね、それどこまで行ったかキリがないしね、大体それはね、日本人ってかわいそうだなってそういう面で思いますね。素晴らしい国だな、でもかわいそうだなって、こんなに素晴らしいものがいっぱいあるのにどうして不幸なんだろうって思うこと、それはゴールがない人生の虚しさですね。本当に皆さんしっかりゴールを定めましょう。どこに皆さんの人生があるのかということ、この教会もそうですよ。皆さん頑張って頑張って奉仕に頑張って頑張って、でも皆さんね、どこまで頑張ったらどうなるんですか、ね、これは皆さんの人生のゴールがあるんです。この教会にもゴールがあるんです。今度の50周年、私たちは過去をしっかり振り返りつつ、次の50年、そしてこの教会がどこに向かっているのかということをはっきり定める、そういう50周年記念礼拝にしたいんですね。リバイバルと世界宣教という私たちに与えられている使命に向かって歩むんです。まあ短くですけどね、そして私は道であり、そして真理であり、命であると書いてますね。真理とは一体何でしょうかね。ちょっとヨハネの8章31節をちょっと開いてみましょう。ヨハネによる福音書の8章の31節ですね、182ページ、ヨハネによる福音書8章31と32を一緒に読んでみましょう。声に出してですね、読みましょう。いいですか。8章の31節と32節、声を上げてみます。3、はい。イエスはご自分を信じたユダヤ人たちに言われた。私の言葉にとどまるならば、あなたたちは本当に私の弟子である。あなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にする。アメン。これ有名な言葉です。真理はあなたたちを自由にする。で、これはですね、真理は、これは日本の国会図書館にもね、これがこう書いてあるんですよ。ギリシャ語でですね、書いて。ね、それぐらいこう有名なこと。真理は自由にする。素晴らしい言葉です。真理って自由にする。でもこれね、ちょっとね、よく考えてみるとね、本当にそう信じているかなって思うとね、あんまりそう信じてないんじゃないかなってこう思うことがありますね。でそれは何か、真理って自分たちを縛るものだと思ってしまうですね。真理っていうとなんかすごく硬い感じがしませんか、皆さん。字を見たときに、自由と真理って一致しますか、ね、例えば真理、イエス・キリストだけが救い主です、真理ですよ皆さん。そうするとね、いやそんな硬いこと言わないでなという言い方、日本人だと、いや他のでもいいじゃないですか。これは偽りですからね。これは自由じゃない、自由なようでしょ。何信じたっていいですよ。これ日本人の考え、自由ですね。もうそれは真理じゃないから、それは全然自由じゃないんです、ね、皆さん、犬がね、本当に犬が本当に自由であるということは、例えばね、飼い犬を飼っていて、でほったらかしといて、その犬をほったらかしどこでも行っていいよ、犬は自由にならないんですよ皆さん。羊ってもっとそうで、最初の詩編23編で書いて、主は私の羊飼い、主は羊飼い、で羊が自由であったらほったらかしといてどこでも食べていいよ、どこに行ったっていいんだよ。羊とってすごい自由な感じがするけど、でもそれは自由じゃないんですね。正しい羊飼いに導かれなければ自由じゃないんです。真理によらなければ自由になれないんです、皆さん。 真理とは何ですか、皆さん。真理とは、私たちは罪人であるということです。この後ちょっと見てくださいですね。真理はあなたに、すると彼らは言った。私たちはアブラハムの子孫です。今まで誰かの奴隷になったことはありません。あなたたちは自由になるとどうして言われるんですか。イエスはお答えになった。はっきり言っておく。罪を犯す者は誰でも罪の奴隷であると書いてますよ、皆さん。罪を犯すとね、罪の奴隷、だから人間が多分何にもなく、ただ自由にする、罪を犯すでしょ。そうすると罪の奴隷になるということですよ、皆さん。私も成人式の時によくこういう言葉当てはまるじゃないですか。私も成人の、まあ、これちょっと私の子供もいてですね、あんまり子供の教育に良くないですけど、もう正直に言うと私ももう成人前からタバコですね、吸い始めてですね、そしてもうですね、もう大学に受かったぐらいの時からだんだん私もタガが外れてきてですね、もう私も、まあ、高校まで義務教育ってわけじゃないですけどね、もう私にとっての大学があったということはもう一つのですね、もう親元から離れるということを意味したんで、私それは私にとって自由だったんですよ。もう本当にやりたいことやるぞ、これからやりたいことやるぞと思ってね、まずタバコを吸おう、お酒を飲もうね、彼女を作ろう、で一人暮らしをしよう、でも一人暮らしできなかったんで、車を持てなかったんですけど、バイクを買ってね、そして放浪の旅に出て、もう自由だと思ってましたよですね。でも本当にある時に自分が挫折してですね、本当に自分のがなんて自分勝手なんだろうと思って、そしてイエス様の元に帰ろうと思った時にね、いかに自分が罪の奴隷であるのかですね、自由が効かないですよ、ね、そしてここでこれに書いてある31節で、イエスはご自分を信じたユダヤ人たちに言われたから、だからこれはっきり言ってクリスチャンに言われたってことですよ、皆さん、ね、クリスチャンに対して真理をあなたで自由にするって、クリスチャンが奴隷のままだって言うんですよ、ね、それ私たちあるんですよ、クリスチャンだから自由だ、そんなことはないんです、皆さん、ね、書いてあるんですよ、私の言葉にとどまるならば、あなたたちは本当に私の弟子であると強調されてます。本当に。どうですか皆さん。本当にイエス様の弟子になってますか、クリスチャンに対して語ってますよ。ね。言葉にとどまるならば、ただ信じるって書いてない。とどまらなければいけない。そしてそれは、御言葉によって、真理によって、いつも自分自身がですね、本当にその罪からですね、自由にされるような、そういう歩みを歩んでいかなければいけないということです。ね、ちょっと他の箇所を開いて、ヨハネによる福音書の15章ですね。15章のですね、2節ですね、2節を読みますね。いいですか、15章2節。私につながっていながら、実を結ばない枝は皆、父が取り除かれる。しかし実を結ぶ者は皆、いよいよ豊かに実を結ぶように手入れをなさる。で、このね、これがそう、御言葉によって私たちがね、手入れされなければ、真理によって私たちが手入れされなければいけない。ね、私たち、それどういうことかっていうと、私の罪が示されて、そして悔い改めを受けるです、ね。聖霊によって、私たちがですね、ですね、この私たちの選定をする、取り除かれるということ、いらないところをちょきちょきと切られるということです。クリスチャンになってもね、私たちがさまざまなことで、私たちが罪の奴隷になったままの部分があるんですよ。ね、自己中心、人を妬む心、許さない心、で、そういうことってほったらかしておくとね、それはね、結局ね、私が主人公じゃなくて、その、例えば、妬みとか許さない、憎しみ、そういう心が私たちを縛ってね、あ、もう、教会に来てね、イエス様を信じて救われました。そして、じゃあ今日から立派な人生を送りますって言っても、ね、そう、もうそうならないですよ、私たちが。ね、それは、私たちがね、いろんな生活の中でね、私たちがこう、捕まってしまっているものがね、パッとそう簡単にさらっとはいかないということ。で、もう一回聖書、その前の箇所、ヨハネ14章のですね、15節、ですね、15節から17節をちょっとですね、読んでみたいと思います。ですか。じゃあ、ちょっとすいません。15節から17節を一緒に読みましょう。ヨハネ14章15節から17節。3、はい。あなた方は私を愛しているならば、私の掟を守る。
私は父にお願いしよう。父は別の弁護者を使わして永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。この方は真理の霊である。世はこの霊を見ようとも知ろうともしないので受け入れることができない。しかしあなた方はこの霊を知っている。この霊があなた方と共におり、これからもあなた方のうちにいるからである。アーメン。永遠にあなた方と一緒にいると言われた。それは聖霊様がね、私と共にいてくださる。で、この方が真理の霊だって書いてある。ね、そして聖霊がね、私と、これがあなた方は私を愛しているならば私の掟を守るって書いてある。御言葉の通りに生きる力、真理に生きる力、それが自由なんです、私たちが。聖書の言葉が私たちを自由にするんですよ。ね、私たちが自分勝手に自分の考え、自分の思い込みで生きることが自由ではないんです。これを日本人は間違ってるんですよ。特に現代の日本人はね、現代人は自由だと何をしたっていいね、成人式になっていろんな今までの規制が外れていって、そして自由になりました。で、そしてまた会社に入るとまたいろんな規制が起きて、そしてまた苦労しなきゃいけない。でもまた退職するとまたこれが自由になりました。いつも自由となんとかそれ行ったり来たりする。これは人間の考えです。でもそうじゃないんです。私たちがたとえそれこそ戦争になったとしても、たとえ捕虜になったとしても、私たちがどんなにこの世で不自由になったとしても、体が動かなくなったとしても、やがて死にこの世で死ぬ私たちです。それほどの私たちはもうすでに死という奴隷の中にいるんですよ、皆さん。ですね。私たちはもう罪の奴隷、死の奴隷にあるんです。けれども私たちはどんなにたとえこの肉体が滅びても、私たちの聖霊によって私たちが生きる道が与えられている。真理に生きる道が与えられている。それは御言葉によるものですよ。人間の言葉ではない。人間の考えでこれが自由だとかなんとか。そうではないんです、皆さん。日本は民主主義の国です。非常に自由です。そういう面で、本当ルワンダに行ってね、すごく規制があります。ルワンダも一応自由だよだけどね、非常に政治的に縛ってね、そしてもう戦争が起きないようにって、もう虐殺が起きないようにって、もう一生懸命頑張っています。ね、この日本ではね、そんな、街歩いてたらマシンガンを持って、ですね、暴動が起きないようになんてしてることはないですよね。とっても日本人って秩序正しくてね、本当に素晴らしいですよね。でも、本当に内側はどうでしょうか、私たちが。本当にその内側から自由になっているでしょうか。ですね。私たちがその内側にある本当に聖霊の自由、よって与えられる自由、御言葉によって与えられる自由、真理に生きるものでありたいと思います。そして最後にですね、この命。私は道であり、真理であり、命であると言われました。どうしてイエス様が道であり、イエス様が真理であるとわかるんでしょうか。それはね、ちょっとそこも聖書を今日はヨハネ伝でですね、ちょっと学んでいきたいと思うんですけど、ですね、ヨハネの4章開いてみてください。ヨハネの4章ですね。主は私の羊飼い、イエス様が羊飼いだというところがここでですね、あ、すいません、ヨハネの4章じゃないですね、ヨハネのですね、すいません、あ、すいません、ですね、ヨハネのですね、すいません、ですね、ヨハネの10章です。すいません。ヨハネによる福音書の10章のですね、10章の11節にこう書いてあります。私は良い羊飼いである。良い羊飼いは羊のために命を捨てると書いてます。皆さん。ですね。イエス様はですね、私たちを守るためにね、何をしてくださったんでしょうか。私たちを上からね、これをするな、あれをするな、そんな風に言われたお方じゃない。真理っていうと私たちを縛るってすぐに思うんです。でもそうじゃない。真理とは命なんですよ。それはその真理とは、どうしてイエス様が真理なん、どうしてイエス様が唯一の道なんですか。それはイエス様がかけがえのない命を私たちのために捧げてくださったからです。皆さん、かけがえのないって素晴らしいでしょ。まあ、ここにおられるお方は変えることができないでしょ。もう一人一人の人生はもう変えることができない、ね、一人一人もう一個の命なの。でもその一つの命、一人子と言われる、一人子なるイエス・キリストをこの地上に使わして、私たちの罪を全部背負って命を捧げてくださったんです。そのことによって私たちは命を得ることができた。聖書がそう書いてあります。
ですね。ちょっとだけですね、このギリシャ語の勉強なんですけど、先ほどのヨハネ伝のですね、私は道であり真理であり命であるという時の命は造営というギリシャ語です。これは永遠の命を言います。で、ここでね、羊飼いは羊のために命を捨てるという時のこの命はプシュケーというものです。で、これはね、肉体生命のことを、この世の命のことを言います。ね、だからイエス様はね、造営なるお方です。でも造営なるイエス様が私たちと同じプシュケーのを持って生きている肉体生命。で、十字架でその肉体生命を捨てて、そして私たちに永遠の命を与えてくださったんです。ね。いいですか？皆さん。ですからね、この、そしてそのプシュケーというのはちょっと辞書を調べてみるとですね、このセルフという言葉が書かれてあったんですね。ということは、自分自身と、ということは私たちはね、プシュケーに生きている人間というのは、肉ってこれを肉と言います、聖書でね。それは結局自分、人に与えようと、自分が受けることを考える。そして最後自分が自分が自分がって、これが人間でしょ、ね、だから私たちも最後死を前にして自分のことしか考えることできないですよ。それが人間だからそれでいいんだけど、でもそのままではやっぱり救われることができない。そしてそれはイエス様がご自分を捧げてくださった、受けるよりも与える方が幸いである。これが永遠の世界ですから、与える命に生きるですね。イエス様与えてくださった命を捨ててくださった、それを私たちが受けることによって、イエス様を信じることによって私たちは救われ、そして私たちも受けるよりは与える方が幸いである人生に生きることができます。だから皆さんが本当の弟子であるか、皆さんが天国のパスポートをちゃんと持っているかどうかのその証拠はね、皆さんの中に与える喜びがありますか、これ問われますよ、ね、私たちがクリスチャンであると言いながら私たちが受けることしか考えていない、与えることをしていないとするなら、私たちは天国の住民にはなっていないんです。本当の弟子にはなっていないんです。本当の弟子になりましょう。本物のクリスチャンになりましょう。本物の人生を生きましょうですね。それは私たちがイエス様のように、イエス様の、またイエス様の命を受けて、そして私たちも受けるよりは与える方が幸いなりですね、この命に生きることです。そうするとどうなるかというと、結論ですけど、ヨハネによる福音書の4章を開いていただくとですね、4章の13節14節ですね、ここが今日の結論です。ですか、ヨハネ伝の4章の13節14節ですね、169ページ、ここ皆さんで読みましょう。ヨハネ伝4章13、14ですか。3、はい。イエスは答えて言われた。この水を飲む者は誰でもまた乾く。しかし私が与える水を飲む者は決して乾かない。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。アメン。私のうちから永遠の命に至る水が湧き出ていますか？湧き溢れていますか？本当に愛が溢れてたまらない、喜びが溢れてたまらない、感謝が溢れてたまらない、本当にこうなっているだろうかってことですよ。これまでこの女性はですね、人々を恐れて本当にいたんです。それは男性問題で傷ついて、そしてこの世のことで傷ついていた。でもイエス様と出会ってこの水が湧いてきたときに、彼女は最後結論ですけど、その持っていた自分の一番大事なものですよ、水を置いてですね、そして走っていって、この人がイエス様です、この人が救い主ですと証しした、湧き出るようになったということです。皆さん、私たちも本当に湧き出るものになりましょう。湧き出る喜びを生きるものになりましょう。それは永遠の世界からじゃないと出てこないです。これは、ね、私この地上でどんなにあれがあったらいいな、あれがあったらいいな、これはね、ダメです、ね。イエス様だけで救い主は。なぜかっていうと、これはね、イエス様が私のために、あなたのために、あなたの罪を負っ って、そして死んでくださったお方、あなたのためにあなたの身代わりとなったお方、このお方はイエス様以外にいないからですね。誰もそうできないんですよ、それは。どんなに愛していても、親子であっても、夫婦であっても、これはできないんですよ。イエス様につながって、イエス様を信じる以外に救いはないんです、皆さん。そしてこれをしなければね、これ以外に伝えるものはないんです。世界宣教、これ以外にないんです。どんなに井戸を掘って、井戸を掘ってる立派な人がいますですね。井戸がないところで井戸を掘ってる中村哲さんって言って。もう素晴らしいことですね。一つのもクリスチャンとして素晴らしいですね。水を沸く。水が一番大事です。水がないところに水を沸かせる。これは働く。でも、本当に大事なもの。永遠の命に至る水。この、もう飲んでもやがて乾く水じゃなくて、乾かない水。もう一生涯乾くことがない。最後、天国まで乾かないで、そのまんま一直線、主のもとに行く道。皆さん、このお方を信じてください。本当ですね。これが、ですね、イエス様の、もうですね、皆さんを愛して、愛して、愛して、愛してですね、そして、命を十字架に胸かかってくださった、イエス様の皆さんに対するお心です。ですね、これが真です。このお方を信じたら自由になります。そして、このお方がいたら迷うことがありません。ね、ルワンダでも迷いません。ですね、バス停に行き先が書いてなくても迷いません。どこにでも行くことができます、ね。天国まで行くことができます。皆さん、大丈夫です。本当ですね。信じましょう。ですね。お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたが道であり、真理であり、命であることを、今日も御言葉を通して私たちに示してくださり、ありがとうございます。主よ、私たちが本当に生きるときに、いろんな道が人生においてあるようですけど、本当にどうか、正しい道を、そしてあなたという道を通ることができますように、どうか助けてください。イエス様、迷うとき、行き先がわからないで迷うとき、本当に主よ、そのときにどうかあなたがその道を示してください。どこへ行くべきか、どこを通るべきか、あなたが主よ、どうぞ私たちに語りかけてください。そして御言葉で語りかけてください。聖書の真理で私たちに語りかけてください。そしてどうか私たちがあなたの御声に聞き従う従順な羊となることができますように、聖霊によって私たちの心を清めてください。あなたの御言葉にはいという心を与えてください。それは私たちを縛る道ではなくて、私たちを本当に自由にする道です。何でもしていいよ、あなたの好きなようにしなさい。これが自由ではなくて、本当に主よ、私に従いなさいという、あなたのその優しい愛の御声に私たちが従うことができますように。あなたが従順であったように、私たちも従順であることができますように。全知全能の神の御子であるあなたが、その全てを置いて、奴隷の姿にまでなって、私たちの罪を背負って、十字架にまでかかられたのですから、どうか私たちが何を握りしめることがあるでしょうか。全てを捨ててイエス様に従いゆく、本当の自由の道を歩むことができますように力を与えてください。どうか、本当に主よ、またこの国はけれどもいろんな今不自由の中にあります。経済的なことを、本当にこれだけ経済が豊かな国であるのに、あれが足りない、これが足りない。本当にそのようにして、本当に私たちは何かにせかされていますけれども、どうか本当にあなたの中で安らぐことができますように、あなたはすべてを満たしてくださるお方であるということを、本当にこれから信じて、そして私のうちから受けるよりも与える方が幸いであるという、この御言葉を実践することができますように、そのような命に生きるものにしてください。本当に私たちは、あなたの命に生きることによって、本当に真の幸いを得ることができます。イエス様、あなたを信じる信仰を与えてください。感謝します。このお祈りを尊い主イエスキリストのお名前により、御前にお捧げいたします。アーメン。